がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金峰殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金峰殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹孝之と
小林香苗です。おはようございます。
今朝も昨日に続いてイースターの集会案内があります。クリスチャンの2大イベント、クリスマスとイースター、小林さんはどちらがお好きですか？
ね、もうどちらも大切なイベントなのでなかなか選べないですけども、ね、やっぱりイエス様のご誕生をお祝いするクリスマスはやっぱり毎年気持ち的に盛り上がりますね。
そうですよね、はい、こうジングルベルなんかがあったりしてね、うん、確かにワクワクいたします。
はい、ちなみに若竹先生はどちらがお好きとかあるんですか？
はい、私はどちらかというとイースター派なんですよ、
うん、
クリスマスに比べてまあ地味なんですけれども、イエス様の復活がなければ全てが無になりますからね。
本当に大事な日ですよね。
そうですね、うん、イエス様の復活がなければまあいわばワクワクするようなクリスマスもありませんし、慣れ親しんでいます新約聖書もなくなります、
うん、
イースター、主の復活はそれだけ大事なことなんですね。今日もその大切なイエス様の復活についてメッセンジャーが語ってくださいます。小林さん、早速始めましょう。
それでは福音の光、今朝のプログラムをご紹介しましょう。今朝は大阪宣教祈祷会より大阪府民イースターのご案内と、大阪栄光キリスト教会土屋正幸牧師の聖書のお話をお届けいたします。それでは大阪宣教祈祷会より大阪栄光キリスト教会土屋正幸牧師の聖書のお話、救い主が死を打ち破りました、お聞きください。
私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。私たちは知っています。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。ローマ人への手紙6章8節から9節。最近は少し知られるようになってきたのかもしれませんが、クリスマスに比べたらイースターはまだまだ知られていないのかなぁと思います。イースターは実はキリスト教でクリスマスよりも大切なお祭りです。復活祭と翻訳されたりしています。文字通りイエス様がよみがえられた、復活されたことを記念するお祭りです。イエス様が十字架にかけられて死んだというのはよく知られていると思います。十字架のネックレスなどクリスチャンでなくても愛用されているようです。しかし聖書にはその後が記してあって、3日目にイエス様はよみがえられたとあるのです。でもそれが私と何の関係があるのと思われるかもしれません。聖書が述べていますのは、それが私たちにとても大きな意味をもたらしたということです。つまり関係大ありなのです。イエス様が死を打ち破りよみがえられましたということがイースターの出来事です。イエス様が絶命されて、その遺体が墓に運び込まれました。横に伸びる洞窟の中に遺体を安置したら、大きな石で蓋をするのです。主イエスもそうされました。それは金曜日の夕方でした。しかし主イエスは3日後にあたります日曜日の朝に箱の蓋を打ち破ってよみがえられたのです。ああ、さすがイエス様すごいですね。やっぱり神の子なんですね。いくらでも褒めることができるのでしょう。けれども、これだけでは私とは何の関係があるのかわかりません。 聖書は主イエスの復活の私たちに対する意味を何度となく多方面から述べて、私たちとの関係を述べてまいります。例えば、聖書は人の生まれた、生きた、信じただけ、これを生き死にと言っているのではないのです。その人が生き生きと生きていることも、本当に淀んだ、まるで死んでいるような生活についても、そういったことごと全般にわたって、ああ生きてるね、ああ死んでいる生活だね、と聖書は見ているのです。その上で、そういうもの全部をひっくるめて、主イエスは死の力一切合切に打ち勝ってよみがえられたんだと聖書は言っているのです。そして主イエスの素晴らしいのは、彼を信じる者にそのよみがえりの力を注いでくださり、その人の生活も生き生きと生きているもの、そう言えるものにしてくださるということです。ですから教会はイエス様のことを救い主と呼んでいるのです。この度4月6日日曜日に大阪府民イースターが大阪女学院ヘールチャペルで催されます。例年行われているこの集会に、今年は音楽ゲストとしてゴスペルシンガーのレーナ・マリアさんをお招きしています。この方のことを本や漫画で読んだ、または以前コンサートに行ったことがあるよっていう方も多いかもしれません。原因不明の先天性四肢欠陥で生まれましたが、世界障害者水泳選手権や1988年のソウルパラリンピックなどで活躍された方です。その後、音楽大学を卒業し、今度はゴスペルシンガーとして世界中で活躍され、日本でも1998年の長野パラリンピックの開会式で歌を披露され、当時とても有名になったことでした。彼女の生い立ちを私も伝記の漫画で読んでみました。親御さんの教育も素晴らしいというふうに思いましたが、その中で早くから主イエスを信じて教会に通っていたことが描かれていました。また彼女は折々にイエス様に導かれたとしか言いようがない、そういうふうな判断を下し、そしてさらに新しい世界に足を踏み入れておりました。きっと私だったら誰かを恨み、運命を嘆くんではないかというふうに思えるようなところから、なぜ彼女はなお喜びにあふれ、希望にあふれ、結果として人に感動を与えていけるのだろうか。それは彼女が立派だったからなのさ、だけでは説明しきれないものがそこにあると感じるのです。聖書はイエス様がよみがえられて、主イエスを信じるすべてのものに神様の命を与えてくださると記しています。そうしたら、生活環境自体は変わらなくても、喜びがあふれてくるような、命があふれてくるようなものに変わるよと言っているのです。理屈が好きな私などは一体どのようにしてそんなことが起きるのかしらなどと、そのメカニズムの方を考えてしまいがちなんですけども、しかし論より証拠、ぜひレーナ・マリアさんのコンサートを通して聖書が言っていることの真実さをお一人お一人に見てほしい、感じてほしいと思うのです。このラジオを聞いてくださっている皆さん、また数多くの人が会場に集ってイエス・キリストを信じた人に起きる不思議を見て、聞いて、体験して、そしてぜひご自身のものとしていただきたく願ってやみません。
ここでご案内です。朝早い放送でもう一度お聞きになりたい方は、1週間以内でしたら スマホやパソコンで無料で聞くことができます。ラジコというアプリを開いていただき、検索画面から福音の光と検索してください。日付を選んでいただければ1週間以内の放送をお聞きいただけます。ラジコアプリのご案内でした。
さて、金報伝とは正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する協力協会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。あなたの町にも金報伝の協力協会があります。今朝は奈良県にある協力協会の一部をご紹介いたしましょう。
北葛城郡河合町清和台 2-8 日本聖公会西山と聖ペテロ教会、北葛城郡河合町大和田 1901 日本イエスキリスト教団西山とキリスト教会、四季郡田原本町2期 185-4 日本メノナイトブレザレン教団大和聖書教会。ここまで奈良県にある協力協会の一部をご紹介いたしました。
今日は日曜日です。金報伝の協力協会はあなたのお越しを心よりお待ちしています。お祈りします。愛する天のお父様、御子イエス様を復活させてくださり、私たちに永遠の命の約束をしてくださったことを心から感謝いたします。イエス様を信じ、この恵みを受け取られる方が起こされますよう、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金報伝聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことがある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金報伝福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹隆之と
小林かなえでした。
罪消され、永遠の命を主は与う。今週も主を仰ぎつつ平安な日々でありますように。
それではまた土曜日朝4時30分に